世界のアーティストがその才能に惚れ込んだ
ホフディランとグレート3初のツーマンライブが
3月ついに実現。
チケットはプレイガイドで絶賛発売中。詳しくはホフ .jp のホームページへ。
世界を魅了する圧倒的パフォーマンスをどうぞご期待ください。
Don't miss it. Please check it out.
コムゾーコータンと小宮山雄飛です。今回は私小宮山雄飛がホフタリ旅の全公演を終えたところでこのホフタリ旅の全部をこう振り返って、まあ、感想とか感謝とかですね、あるいは裏話とかそういうものをいろいろ話したいなと思ってるんですけども、まず早速、振り返りますと10月の18日金曜日新潟ライフから始まったんですね。新潟ライフは去年もやってすごくいいところで、でこれはちょっとブログとかにも書きましたけども、去年ライブ終演後にそのお店の人がピザを出してくれて、それがもう本当にそのライブ、まあ、去年じゃなくてもう一昨年ですね、ごめんなさい、一昨年の1回目のホフタリ旅の時にその終演後に出してくれたピザが本当に美味しくて、まあ、それは本当に、ね、ツアーが終わってお疲れ様っていう気持ちも込めて、そのものすごく美味しかった、美味しく感じたというのを、まあ、番組で言ったりしていたところ、お店の方がそれを聞いていて、まあ、すごい喜んでくれて、じゃあということでリハーサル前のなんていうんですか、リハ前の食事でそのピザを出してくれたというすごい粋な、まあ、計らいをしてくれて、そのツアー初日のもうねライブ始まる前からそういうなんかすごくいいな、今回の旅いいなっていうような始まり方で始まりました。そして今回はですね、皆さんにまあホフタリ .com というのでいろいろ参加してもらったら、本当にその会場を選ぶ段階から皆さんからもらった意見だったり、うちでやってくださいっていう意見だったり、そういうのを本当にうちのマネージャーが全部一個一個問い合わせたりとか一緒に作っていって本当に出来上がったツアーなので、ホフディランのツアーというよりも本当にホフディランと各地 の, そのスタッフとか、まあ、協力者とそれからファンのみんなで作った旅であるというふうに最初から思ってやって、それが本当に最後まで形になってよかったなと。そして最後に思えば気づいたんですけども、 T シャツ の, そのがグッズがホフタリってホフディランって名前が入っていないと。でこれは別に作った時そんなに考えずに、まあ、ホフタリ旅の T シャツだしということで作ったんですけども、実はホフディランって名前が書いてなくて、ホフタリと全国の地名しか入っていないっていう、ホフディランのグッズとしては、まあ、すごく本当にバンドグッズとしてはすごく珍しいものなんだけど、その T シャツのあのデザインこそが今回のツアーをすごく表してたんじゃないかなと思っております。そして2日目というか2公演目は仙台ですね。仙台はなんかものすごくファンシーなスペースで、まあ、これはこれで本当に面白くて、もう楽屋がですね本当になんだろう、ラブホテルみたいになってて、あの渡辺君と2人で なんでこのファンシーなソファーに2人で座ってんだろうねみたいな、まあ、でもそれが本当ホフタリ旅の面白いところで、いろんな会場がこの後出てくるんだろうなっていうのを予感させる、2公演目でした。さらに次は京都ですね。京都はこれも本当に現地のスタッフがすごい頑張ってくれて、あの商店街の方とかいろんな方が協力して作ってくれて、さらにそのお寺自体がその芸事を祀っているということで、あの祈願をしてもらってね、これからのツアーが成功するようにみたいな形で、本当これもねあの思い出深い、できたらまたあの同じ場所でやりたいなと思うようなライブでした。その次が名古屋、名古屋楽雲寺はこれは前回もやっているところで、こちらも本当にねその和尚さんがすごくいい方で、ホフディランのことを好きで自分でも音楽をやってて、で、まあ、すごく理解があるので、なんかちょっとすごいね狭いあのアットホームなところですけど、すごくホーム感があふれる形でできて、またこれもねぜひやりたいなと思ってます。で次は渋谷ですね。シダックスカルチャーホール、これは実はあの原宿のあるギャラリーでやろうって、本当のね僕の地元なんでっていう候補もあったんですけども、結局渋谷になって、まあ、渋谷も MC でも言いましたけど、本当に事務所の真横ですね、もともと電力館っていうねあの場 場所でしたけど、今実はこの収録をしているのもまさにそのシダックスホールの、あのライブやったところの本当にそこが今見える場所でやっていて、まあ、本当の本当の地元でねやるってこともなかなか珍しいので、そういう意味でも楽しいライブでした。そして長野、長野もね、これも味のある、あれは酒蔵なのかな、もともとは酒蔵なのかな、すごい味のあるところで、あの上の階に楽屋があるんですけど、その楽屋が何だろう、とても説明が難しいんですけど、掘りごたつみたいな形になっていて、そこが開いていて下が見えるっていうね、なんか とてもちょっと説明が難しいんですけども、渡辺くんが物販をやってるのは、僕上からこう実は天井裏みたいなところからその渡辺くんとお客さんをこう見てたというね、あの実はすごい面白い作りのところで、こちらも面白かったですね。そして、11月9日出雲旧大社駅、これも本当にね、もうその地元のボランティアスタッフ的なスタッフが本当に頑張ってくれて、なかなかね島根とかにライブで行けないし、行っても、まあ、正直そんなにね人がね集まるかって心配なところが本当に大入り満員になってくれて、これも本当に思い出深いです、まあ、うちのマネージャーの清の地元ということもあって、なんか僕ら的にもなんかこうなんだろうな、あの凱旋帰国じゃないですけども、そのすごいね、あのなんかみんなで戻ってきたぜっていうようなね、あの感じが渡辺ベイビー以外はありましたけども、僕は以前にもね2回ぐらい行ってるのがあって、でも本当にあのおそらくこういうほふたり旅っていう形じゃないとなかなかね島根とか行けないようなことが今回本当実現して面白かったので。そして広島、横川シネマ、これもすごい味のある、まあ、映画館でしたけども、以前のですね、もう知り合いのライターさんで清水さんという方と本当に10年ぶりぐらいかな、そこで再会して、でその後に、ちょっと今いろんなプロジェクトが進んでいて、まあ、イラストレーター中村祐介君となんかいろいろその清水さんを通していろいろやろうとかですね、いろんなそういう出会いがやっぱり あるツアーで、これも通常のライブでいわゆるイベンターさんで普通にやって、まあ、やって帰ってきてってこういうことは起きないんですけど、自分たちでやってるので前々からいろんな連絡を取って、じゃあ、ね、地元の人もじゃあ協力しますよって言ってくれたりして、本当にその久しぶりに会う人にも会えたりするのも僕ら的にはすごく楽しいツアーでした。そして岡山、白下公会堂、この岡山もね、ホフディランで行くのは何年ぶり、10年以上ぶりで、本当にね、僕は昔から実は岡山に子供の頃よく行っていて、親戚が住んでいたりとかあって、そういう思い出もありつつと言いつつね、本当に広島とかと出雲とか同じようにそうライブでねバンドでちょくちょく行けるようなとこではないんで、本当そういうのがね、できる小回り形ができたのがお二人のいいところだなと思いますね。そして高松エレメントは前回も行きましたけど、まあ、本当に店長さんがめちゃくちゃ頑張ってくれて、まあ、これはほとんどもホームというね、おそらく僕らも正直高松でもう今後他のところではできないだろうなというぐらい、ホームの場所になっているので、そして次の日はうどんツアーに連れてってくれてですね、何軒食って4軒ぐらい食ったのかな、で最後の最後にね、焼き生姜粉みたいな、よくわからないんですけども焼き生姜粉みたいな、ものをね空港まで、空港まで本当送ってくれて、そこでしかもこれを買ってくれて、これが美味しいから使ってくださいって、何にかけても美味しくなるんですって言って、それをねかけてみたら、これが本当に何にかけてもうまくなる。これは皆さんちょっとね、ね、四国というとうどんとかそういう、ね、魚介類とかって名物ですけど、意外なその生姜の粉がうまかったというのも、チェックポイントです。さらに大阪ディグミンアウターアート&ダイナーと、まあ、大阪はもうね本当にいつも行ってるので、そういう意味では行き慣れたところではあるんですけども、やっぱ場所が変わるとちょっと雰囲気が違うもんで、今回もすごく面白くできて、でお客さんの反応みたいなことで言うとね、やっぱり大阪ね、各地本当いいですけど、やっぱり大阪の盛り上がりってすごくどこでやってもね強いというか、やっぱ大阪人のねエネルギーですよね、すごいなと。もうカフェでやろうがライブハウスでやろうが、多分道端でやろうが、多分同じ 感じに盛り上がってくれるというかね、あの東京とかだとやっぱ席のあるところだと席のある風に盛り上がるし、ライブハウスだとライブハウスっていうのはある程度そういうのがあるんですけど、大阪は、ね、本当多分どこでやっても同じように受け止めてくれる街だなと思って、僕らは心強くフェスでもカフェでもライブハウスでも本当に心強くやってる街です。そして松山若草幼稚園、これもね、あの、まあ、幼稚園でやるっていうことはなかなか、まあなかなかなくて、でしかもその手作り、すごく手作りの園長さんが本当に自分の思いを込めて作った幼稚園で、至るところに、まあ、行った方は分かると思うんですけど、その至るところにいろんな絵があったりおもちゃがあったり、まあ、古い蓄音機みたいなものがあったりオルゴールがあったりっていう、で、まあ、あのオーナーというかね、その園長先生自体が音楽をやってるらしいんですけども、そういう理解のあるところで、やっぱそういうところでやるとね、なんかあの我々もすごく面白い、あのなんだろう、またこっちも盛り上がれるというね、あの、まあ、ぶっちゃけ、まあ、今回はないですけど、本当会場によっては、ね、会場の人がものすごい態度悪いとか、まあ、お前ら演奏したら帰ってねみたいなところはあるんですよ実際。でそうするとね、やっぱりどうしてもこっちも同じになれないっていうところがあるので、本当にその会場の人って実はすごく重要な、まあ、お客さんから見るとね、あのそのミュージシャン見に行ってるから別に会場ってもしかしたらそんなに関係ないかもしれないですけど、やっぱりやってる側だと本当に会場のスタッフ の表情一つでこうね、あのテンションが変わったりするんです、すごく大きな、そういう意味でもこの若草幼稚園すごく楽しくやらせてもらいました。そして和歌山ですね、ラブラックカフェ、やっぱ和歌山もね初めてでしょう、でまあ崖っぷちにあるという本当にね特殊な環境 でただそこにそのあの本当にこの放送でも言いましたけど、本当にその電車ではもちろん行けないし、車もその駅からタクシーを拾うし、今度行ったはいいが今度帰ってくるときにタクシーが車が通らないところですからね、どうやってみんな帰るんだみたいなところにね、その人がたくさん来てくれて、もうねその時点でなんというかこう、もうなんていうの、達成感というかその共有してる感じ、ここまではるばるみんな来たんだっていう、それだけでね、あの飯がいっぱい食えたという、まあ、食ってないんですけどもという、あの思い出のあるね、でああいうのがそのやる前はね本当に不安な、大丈夫なのかなこことか、こう来て人来てくれるのかなとあるんですけど、本当にそういう難しい、シーンになればなるほどやった後はね思い出深いというか、また行きたいなっていう気になるので、和歌山は今回の中で、まあ、特に究極でしたね。そして奈良かなかな、これもね本当にいいカフェで、古い、まあ、民家古民家を改造したのかな、でそのあのお昼は、ね、すごい人が並んでるぐらいもう人気のお店なんですけども、あの雰囲気が表す通り、お店の方もああいう柔らかい方 で終わった後にね、あのなんかおにぎりを作ってくれて、それがまた素朴で本当に美味しくてね、そういうつながりと、またあの、まあ、部屋を、こちら手前に部屋があって、途中ちょっとした廊下みたいなところがあって、その向こうにまた小さい部屋があって、その廊下みたいなところが、板張りの廊下みたいなところ含め全部、まあ本当に満員で、お客さんがちょっとね場所によって見えなかったりきついところもあったと思うんですけども、そういう環境で一緒に楽しんでるというのはすごく面白くて、でそこであのね、まあコール&レスポンスで奥の部屋イエーイみたいなねっていうような掛け声をやったのがすごく面白くて、そこからいろんな、ライブでこの右側イエーイとかねっていうようなのを面白くてやり始めた、で今後ホフディランでそういうのが出てくるかもしれないんですけどもね、あのパフューム張りにね、男子とかね、これはならカナカナでホフディラン的には生まれたと思ってください。そして12月6日の福岡ホテルイルパラッツォ、これもね本当に、まあこれは今度また逆のもうラグジュアリーなところで、何がすごいってこの放送でも言いましたけども、あの横が空いてると、でこれ別にチケット買わなくても横で見れんじゃないか、廊下で見れんじゃないかってぐらい空いてるんですけども、まあそんな中でやって、後ろがねガラス張りだったりとか、すごく面白い環境だったんですけど、これもね福岡の 知り合いがいろいろ動いてくれたりして、で、まあ、福岡っていうとそれなりに行く機会はあるんですけども、やっぱ逆に言うと福岡とか北海道とかそういうところってね、イベンター経由でしか、大体イベンターメーカー経由でしか行かないので、やっぱ本当にキャンペーンとかライブやって、まあ、飲み食いして終わりっていう感じが多いんですよね。でそれをね、もうちょっとやっぱりこう人としてちゃんと、あの、人としてって言うと変だけど、あの、仲間として一緒に接しられるような形でできたんで、これもすごい良かったですね。そして静岡、これはね、あの、渡辺ベイビーの、奥さんの地元っていうのが、まあ、よく分かるんだか分かんないんだかよく分からないところですけども、でもそれがあってなのか、もう渡辺ベイビーがやたらとその、あの、本当にね、家族来るから、あの、売れなきゃいけないからって妙に働きかけて、あの、先方の人たちと頑張ってチケット売るっていう、渡辺君ってやっぱそういうところ本気のところだけは本気で動くんだなっていうのが分かった面白いところでしたけども、これも本当にね、スタッフの人がすごい良くて、で終わった後みんなでまあおでんを食べに行ったりとかして、実にね、あの、いい経験をして、あの、あとその渡辺君の奥さんのご両親がやってきて、あの、イチゴをくれたんですけど、このイチゴがもう今まで食べた中で一番うまいかったぐらいのイチゴでね、まあ、だからなんだという話なんですけども、そのくらい楽しかったと、そのくらい楽しかった、なんだ、そして札幌、ムジカホールカフェですね。札幌はあの本当に雪でね、これはね、あの、お二人旅はやっぱり我々がすごい DIY でやってるんで、ちょっと怖いのはやっぱ例えば楽器が届かないとか、まあ、本当にその、前回の新潟の時もね、あの、雪がすごくてもう、あの、大渋滞で行けるかってことになったんですけど、本当その日も実は、まあ、あの、札幌に行く飛行機があまりに雪で青森あたりでこう旋回して降りれるかどうかを探っていたと。でもしあれも引き返したら無理でしたよね。でそういう、そのいろんな危険があるんだけども、思えば全部ちゃんと成功に終わるっていうのがお二人のなぜか不思議なパワーで、本当に札幌も皆さんと一緒に盛り上がって、まあ、というよりも無事にできたということ自体が本当に嬉しいことでした。そして年をまたいで1月の17日に神戸旧ブッケハイム邸でやりましたけども、これもね、もう来た人は分かると思いますけど、まあ、通常はどうもその神戸に住んでる人もなかなか行かない駅、なかなか行かない場所で、僕はちょうどこの間その一人旅で、松山から和歌山で来る間にね、その電車でその前を通っていて、あ、ここなんだなとかっていうのを見てたんですけども、まあそういうその通常行かないところにファンの皆さんを連れていくっていうのも、お二人の僕はすごく大切なことじゃないかと思ってて、もちろん例えばクワトロとか、リギットルームとかそういうところでやるっていうのはそれはそれでいいんですけども、なんかこういう機会じゃなきゃここに行かないよなっていうところに、人を呼べるっていうのは一個なんかそのライブの良いところだと思うんですね。で僕は昔そのちょっと前にブラーを見にロンドンに行って、ま、これがなければここに来なかっただろうなっていうところに行ったのもすごくあのいいきっかけになって、なのでこれからはそのできるだけね、まあ、もちろん通常のライブハウスやりながらですけども、なんか、まあ、ライブに限らずあのホフディランを聞いてなかったり、まあ、僕が言ってるようなことのフォローをしてなかったらこのことは知らなかっただろうなっていうのをできるだけ提供したいなと。本当変わった場所でもいいし、何か違う食べ物でもいいし、本でもいいし、ホフディランを知ったことによってこれを知ったなっていうことがたくさん増えるようなあのことができたらいいなと思っております。そして1月25日最終日ですね、東京のアートホールアフィニスでやりました。これは去年、前回もやった方です。基本的にはクラシック用にしか貸していないところ特別に貸してもらって、やったんですけども、実は昨年との違いがあって、それは何が違うかというと、スピーカーをディレイスピーカーといって真ん中にちょっと遅れて音を出るスピーカーを置いてるんですね。でそれは前回はなくて、前回はまあそこまで正直使いこなせてなかったのもあって、良くも悪くもステージ上で鳴っている音が全部そのホールに響いてるという状態だったんですけども、で今回はそれをまあもっと良くするために中央に客席の 中央部分にスピーカーを置いて、後ろの人も近く聞こえるし、前の人も、良い感じでホールの響きはありつつ、ちゃんとその前から聞こえるというね、そういうようなことを仕掛けをやって、でそれもすごく多分音もすごい良かったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、白めぐみさんがゲストに出てくれたり、まあ、本当に最後がすごく締まっていい公演になって、そしてさらに、まあ、不思議発見の放送日がちょうどそのツアー最終日、しかも、ライブが8時に終わって9時からって、こういうもちろんこれは全然狙ってやってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんですけど、そういうなんかね奇跡がすごい起こるツアーで、なかなか本当にこれだけ長いツアーをやって最終日にちょうどそういう番組があって、ちょうどしかも1時間後だった。で、まあ、聞くところによると、そのファンの方がね集まってみんなで見てくれたりとか、こういうのって本当になかなか狙ってできない、そのやっぱり、まあ、ツアー音楽やってる時にたまに起こる奇跡みたいなもんだと思うんで、それが最後にこういう風になったっていうのはすごくいいツアーだったなと思います。そしてまあ最終的にですね、これを総括してちょっと言いますと、今回はもう何度も言ってることなんですけど、本当にそのみんなで作るツアーっていう新しい試みをまあしたくて、でやっと自分の中で例えばこういうコムゾーだったりとか、あるいはまあ Twitter、Google プラスでやってるようなことだったりとか、まあ、昔からホームページでやってるようなこと、それからその音楽活動と、あるいは音楽以外でいろんなことやってる、そしてファンの皆さんっていうのが、やっとそのやりたいことが全部つながったと思えるツアーだったなと。でこれ単発単発のまあ CD だけ、ライブだけ、あるいはネットで何かやるだけとか、あるいはラジオ番組っていうんじゃなくて、やっとなんか全部今まで本当に、いろんなことをやってきたことがすごくちゃんとつながるようになって、で全国で例えば本当に、ライブ終わった後にその地元のスタッフと話してみると、コムゾー聞いてますって言ってくれたりとかね、あるいはもちろんその、Google プラスで投稿してくれるファンの人がいたり、でそれを見てまた知らない、人が知ってくれたりとかっていうね、あの本当にいい形がここで出来上がったんで、こうなるとこれからは楽しいなと、まあ、今までも楽しかったですけども、本当に音楽から始まって、音楽以外のことから何からいろんなものがつながっていける状況がやっと18年、まあ頭から出すわけじゃないんで、やっとでも本当15年ぐらいやってきたことがやっとここで、まあ、本当に一つの形になったなという気がしているので、これからは新しいステージ、というと大げさですけども、でもなんか今までとまた違うことが、同じ軸ではあるんだけど違うことが始められそうだなという、予感が今回のツアーで本当にしました。なので本当に来てくれた皆さんと、まあ、コロナかったけどね、コムゾーで、話を聞いていたり、お二人 .com で様子を見ていたようなファンの皆さんと本当にありがとうございます。さらに、我々は3月1日にグレート3とエビスリキッドルームで、これはもうバンドプラス真城さんも出て、また新たな形でねやるの でこれは今回のねツアーでは、例えばスーパードライとか、フリースタイラーとか、あるいは極楽、まあ、極楽はちょっとやったけど、そういう、まあ、いわゆるね乗るような曲をすごく温存してやっていたツアーで、3月1日とかバンドはねまたせっかく、逆に言うとせっかくバンドなんで、まあ、本当にまた僕が飛び跳ねまくるライブをやろうかなと思ってるんで、楽しみに来てほしいなと思います。ホフタリ旅2013、皆さんのおかげで大成功で全国を回りましたので、本当にありがとうございました。そしてまた次のライブや番組やウェブや雑誌やいろんなところで、お会いしましょう。ホフディラン小宮美希でした。